ご理解。第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな。人に頼るな。自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに、楽でないなら、神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。まず、育たなければならないもの。それは、やはり取り次ぎ者の心が、まず第一に育たなければならない。というようなことを今朝は新中記念の時に教えていただいたように思います。その、教祖様が、もうだいぶ、後でしょうか。まあ、五晩年に近いというのでしょうか。私にも欲がありますと。大きな欲があります。それは、人を助けたいという欲があります。とおっしゃられたということですけれども。私どもの中に、その、排除というのでしょうか。取り除かなければならない欲。があります。しかしまたと同時に育てていく、大きく育てていかなければならない欲というものもあるように思いますね。私どもが願い事をいたします。その願い事が何が元になっての願いなのか。例えば教団の発展を願います。私は どうでもいい方ですけれども、よく人は教団の発展を願うと言います。それがただ単に教会、教団というものが衰微しているから、その衰微しているのを、まあ、やっぱり発展する方がいいですからね。そういうただ発展をさせたいという意味において、その発展を願うというのであったのでは、これはあまり意味がないように思いますね。それこそ何ですか、歌手になってたくさんのまあファンができればよいとか、ただ単にたくさんのご信者さんができればよいとか、これはただ単にお金儲けがしたいとか、ということと、五十歩百歩であんまりその根底になるものが変わらないように思いますね。ですから、ただ単に教団が発展すればよい、教団の発展を願うというのは、お金が儲けたいというのと、まあ、極論をすれば似たような発想だなと。思うのですね。ところが、それがもう一つ、その根底に、いわば、人が助かることを願う。一人でも多くの人に助かっていただきたい。神様のおかげをいただいていただきたい。という思い。いわば、教団の発展を願うのではない。より多くの人が助かられることを願うのだと。それが、まあ結果として教団の発展があったというようなことであれば、それは教団が発展するということはありがたいことではありますね。ですから、ただ単に教団が衰微しているから、 それをもう一度復興するようにとか、発展するようにとかいう願いは、私はあまり好きではありませんね。その根底に人が助かること、教祖様がそれこそ願われた人が助かること、人を助けたい、人様が助かれること、そういう信心をさせていただきたいという、その結果として教団が発展するというのならば、これはそれに越したことはありませんね。それはそれはありがたいことです。ですから、その取り次ぎ者の欲というのでしょうか、願いというのでしょうか、あ、そういえば話はちょっと外れますけれども、昨日師匠のテープを聞かせていただいておりましたら、神様の願いがわかるということと、神様の思いがわかるということとは別物だとおっしゃっておられましたね。私にもどういうことなのかまだよくわかりませんけれども、ただそうおっしゃっておられたということだけは、これは伝えておかねばならないのだろうと思いましたので、今伝えさせていただいておりますが、神様の願いがわかるということと、神様の思いがわかるということはまた別物だと。まあ、神様の願いが分かっただけではいけないのだと。その奥に込められた神様の思いが分からなければならない、というようなニュアンスでしたけれどもね。と、その、例えば、私どもが生かされています。この、生きておる、生かされている。この世に生を受けた。神様が何のために私どもに生を与えられたのか。そして今、大変な病気が流行っているそうですが、それで亡くなる人たちもたくさん出てきている。私どもがこの世に生を受け、いずれはまたその寿命が尽きる。まあ、ある方などは、うがった思い方かもしれませんけれども、人間は結局死ぬためにこの世に生まれてきているのだ、と言われる方もいますね。確かにそうかもしれません。この世に生まれてきた以上、いつかは死なねばならないのですから。ある意味、生まれた段階から今度は死への、まあ、カウントダウンが始まったということかもしれません。問題は、そのこの世にそれが5年か10年か50年か80年か90年あるいは100年、まあ200年は生きないでしょうね。せいぜい生きたとしても現代では120か30、20ぐらいですかね。その限られた寿命だけれども、その寿命を与えられているということ、神様は何も私どもを殺すために生かしているというのではないのだと、いわばその寿命を与えられている、それは50年か80年かあるいは100年か、人によって様々でしょうけれども、その寿命を与えられている、寿命がある間にしっかり神様のおかげをいただいていけよということなのですね。もうどうせ何十年経ったら命はないのだからと投げやりになるようなことはなく、その命を、寿命を全うさせていただく、その全うさせていただく間に しっかりと神様のおかげをいただいていけと。生きるためのおかげ、その寿命を全うするためのおかげを神様は授けるとおっしゃるのですね。もうどうせ寿命がないのだから、いつかは死ぬのだから、神様のおかげをいただいてもいただかなくても大して変わりはしないと。投げやりになる方もおられるかもしれませんけれども、そうではないのだと。たとえそれが5年であろうと、10年であろうと、50年、あるいは80年、100年であろうと、その生きさせていただいておる間に12分の神様のおかげをいただいていけということなのですね。ふと思い、それこそカレンダーを見させていただきましたら、やはりありました。師匠の見教えに変わったことがあるのがおかげ、その変わったことをおかげにしていくのがこの道の信心だといったような見教えがありました。私どもの身の上にはいつも変わったこと、まあしょっちゅうというわけではありませんけれども、やっぱり変わったことが起きてまいりますね。このコロナ、新型コロナウイルスの蔓延というのも、やはり人類史上において変わったことでしょう。しかしそれを変わったことで終わらせるのではなく、そこからさらにその場、持ち場、立場に応じて、その人その人に応じて、そのことをおかげとしていく。いや、必ず何かが、神様がその人その人に応じてのおかげをくださるはずなのですね。それをおかげにさせていただくのがお道の信心だと。まあ例えばこのことのおかげで、ある教会ではライブ放送が始まりましたね。そのおかげで海外にいる私どもでもライブでそのお祭りの様子を、やお話をいただくことができるようになりました。まさにそのことが一つのおかげになったということではないでしょうかね。なるほど、変わったことがあります、困ったということがあります。しかしその困ったことの中から、さあどうしたら打開できるであろうか。シアトルではレストランが全部その営業をやめさせられておられますね。店を開けてはならんというのですね。さあここからお店は開けなかったら上がったりですからね。しかしその持ち帰りとか配達は許すということなのですね。ですからお店としてもそういう方向に切り替えていく。さあ来店客がを受け入れることができないならば、持ち帰りのお客さんを相手に商売を切り替えさせていただくといったような、その変わり身の速さというのでしょうか。さあここからこれをどうやったらおかげにしていくことができるだろうか。それこそこのお取り次ぎにおいてでも、なるほど、まとまってお参りすることはできない、それならば予約制にしたらどうだろうかと。あなたは何時からです、あなたは何時ですと、まあよく病院で予約制のがありますね。歯医者さんなんかでも今全部予約制ですね。まあほとんどがそういうように、お届けでも予約制にして、あなたは何時にお届けですねと、あなたは何時からが空いてますから、この時間に来てくださいといったような予約制のお届け、受付、お取り次ぎの受付 ということにすれば問題はないわけですね。神前が完全に撤去されたわけではない。集会が禁止されているのです。ですから、お祭りをみんなで一緒にその場で拝むということはできない。しかし、お祭りを使えることはできるわけです。そして、ライブでそれこそ世界津々浦々にまで配信ができるのですから。今までは、ただ教会の中だけでしか拝めなかったお祭りが、このコロナウイルスのおかげで世界中の人がそのお祭りをいただけれるようになったということに目を向ければ、これは大変なその困った難儀だということが大変なおかげへと発展したということになりはしませんかね。工夫一つでそのことをおかげにしていく道があります。それをやっぱり神様にしっかりお願いさせていただき、どういうふうにおかげにさせていただいたらよろしいでしょうかというやはり願いはいると思いますね。それこそお参りが止められたわけではないのですから、お取り次ぎや教祖様の場合は完全にそれも止められられたのでしょうけれども、現代においては教会にお参りすることを止められているわけではありません。ですから時間帯をずらせばよいわけですから、あらかじめ予約制にして何時からが空いておりますよ、何時にお参りくださいといったようなことになれば十分なわけですから、何もお取り次ぎができない、お参りができない、お届けができないということではないのですから、そこから何ができるのか、どうしたら人がより助かってくださることのためのお役に立てるのか、どうあったらここからそれこそ今あるところで今その人の立場持ち場に応じてどういうおかげをいただいていかれたらよいのか。コロナウイルスが陰性だとか陽性だとか、陽性になったからといって心配することはありませんね。陽性になったら陽性になったで、そこからそれこそ重篤にならない、そこからのおかげをいただく道があるわけですから、むしろ陰性の方の方が心配かもしれませんね。さあこれからまた陰性に陽性に感染したらどうしようと、陽性になった人はもうそれ以上陽性にはならないわけですから、あとはその病気が重くならないように一日も早く回復しますようにというおかげをいただかれたら良いわけですね。それにはそれこそ師匠が教えられる、いただきますという心あらば触ることなしということかもしれませんね。要はその人の持ち場立場でその人に応じて必要なおかげを神様からいただいていけばよい、またそういうおかげを取り継げれる取り次ぎ者でありたいと願うのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。